Brothers and sisters, on the wings of that majestic missionary hymn, we welcome you.
兄弟姉妹の皆さん、皆さんを世界指導者衛星放送に歓迎します。この放送の最後にお話しするトーマス・S・モンソン大会長より依頼を受け、私、ホランド長老が司会をいたします。世界中から参加している千人宣教師の皆さんにとって、これほど大きなゾーン大会に出席することは人生にまたとないことでしょう。ぜひ楽しみ学んでください。数多くの場所に集まった会員の皆さん、ワードやステークはこの偉大な宣教師の軍勢の働きを見守るのではいけません。今は彼らを受け入れ共に働くべき時であることを証しします。私たちは計画してこの天から送られてきた軍勢を可能な限り有効に活用しなくてはなりません。会員と宣教師の一致という意味で聖歌隊に感謝したいと思います。聖歌隊はプロボ宣教師訓練センターの宣教師とユタ郡のワードおよびステーク評議会の会員により構成されています。開会にあたり天よりの声を聞け を歌いました。聖歌隊の指揮はジェームズ・カセン兄弟、ライアン・エゲット兄弟、並びにセス・ボット兄弟、オルガニストはエレン・アマタンジェロ姉妹です。メキシコトレオン伝道部に召されたラドロー長老が開会の祈りを捧げます。
Dear Heavenly Father, we are so very thankful.
天のお父様、私たちはこの機会に感謝いたします。あなたの御言葉をしもべたちから聞くことからできるからです。私たちがキリストのもとに近づくために何をすべきかお示しください。専任宣教師、伝道部会長、機関宣教師を祝福してください。また彼らと接してきた人々を祝福し、キリストに近づき、さらに回収することができるように祝福してください。あなた様の御子と贖いに感謝し、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。ありがとうございます。
私は今日
から4週間前にトリオン伝道部に行く機会がありまして、ラドロ長老と同じ任地に行くことができました。まだまだスペイン語を勉強する必要があると思いますけれども、ぜひ頑張ってください。壇上には12使徒定員会、70人定員会、管理ビショップリック、また中央補助組織会長会の会員が列席しています。またその伴侶の皆さんがこのマリオットセンターにも列席していらっしゃいます。彼らはワードやステーク評議会、そして私たちの働きを表しているようです。教会本部では伝道の技に関する重要な決断について評議します。例えば宣教師の年齢を下げることに関して、教会のすべての管理評議会と定員会と評議しました。婦女教会、若い女性、初等教会も含めてです。決断にあたり彼らの助言は極めて重要なものとなりました。皆さんのワードやステークの評議会でも重要な事柄について全員の意見を聞くようにしてほしいと思います。重要性の増している会員伝道の技についてもです。そういったことを踏まえ、この世界規模のワードステーク評議会に皆さんと出席でき感謝しています。皆さんのワードやステークでの救いの技について最良の助言と指導を提供したいと思います。特にこの救いの技の多くを担っている世界中の地域会長会、地域支柱人、ステーク会長、ビショップ、伝道の技を担当する高等評議員、ワード伝道主任、ワードステーク評議会の会員、そして宣教師や伝道部会長の参加に感謝します。皆さんはなんと素晴らしいチームでしょうか。この歴史的衛星放送を共にでき心が躍る思いがします。衛星放送やインターネットで出席している皆さんを歓迎いたします。例えばワシントン DC 北伝道部の伝道部会長であるジェームズ・松森会長と宣教師たちも参加しています。松森会長、お元気ですか。
はい、元気です。ホーランド長老、
皆さん特に松森姉妹がお元気そうですね。今日は伝道部指導者評議会の皆さんと集まってくださりありがとうございます。松森伝道部会長姉妹、宣教師たちに私たちからの愛をお伝えください。子どもたちは特に松森姉妹に会いたがっています。松森会長は世界で405人いる伝道部会長を代表しています。現在奉仕しているすべての伝道部会長夫婦に感謝します。 間もなく任期を終える方にも、これから召しが始まる方にもです。
そ
して本日のセミナーがその始まりの場所となります。またペルーリマのマグダレナステークからジーエン会長も出席してくださっています。会長、お元気でしょうか。
ホランド長老、こんにちは。
私のスペイン語を待ってくださっていたと思いますが、
素晴らしい特権ですよ。皆さん、私たちがホランド長老や皆さんと共に過ごせること、
ペルーとプロボを生でつなぐことができるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。共に集まってくださりありがとうございます。デロアイサ姉妹とステークの会員と皆さんに私たちの愛をお伝えします。デロアイサ会長はステーク評議会とともに集まっている世界中のステーク会長を代表しています。救いの技における彼らの熱心な働きに心から感謝いたします。またハワイ州ライエステークハウラ第4ワードのオフェイナ・ケ・ウンガビショップとワード評議会の方もご出席されています。こんにちは、ビショップ。ハワイではお元気でしょうか。
とても良い天気ですよ。元気です。雨も降っています。
ハワイは美しくて雨が降っているということですね。歓迎いたします。皆さんを愛しています。また他のすべてのビショップとワード評議会の皆さんに感謝いたします。主が御心を明らかになさると、伝道の技をどう行うかについての改善点が見えてきます。今日はそういった改善点をお伝えしたいと思います。その他の情報や指示は70人定員会の会員から受けるでしょう。伝道の技の責任については彼らが明示してくれます。キリストが初めに教会を組織されたとき、主は別に70人を選び、行こうとしておられたすべての町や村へ先にお使わしになりました。現代において主は十二使徒に他の人々ではなく70人に要請することを命じられ、70人も召されて福音を述べ伝え、異邦人と全世界に対する特別な証人になると言われました。70人の召しにおいて伝道の技は常に重要なものとなってきました。ここにいるすべての人は70人を通して何らかの形で大官庁会と十二使徒に報告しているのです。70人に指示や助言を求めてください。救いの技がどうなされるべきか彼らを模範としてください。皆さんにとって特に重要な70人は地元の調整評議会を管理する地域70人です。救いの技に関する主導と助言はステーク会長、伝道部会長が会員伝道について評議する場で地域70人から与えられます。事実、初めて調整評議会が行われたとき、会員伝道調整評議会と呼ばれていました。これは覚えておく価値のあることです。評議会では救いの技に欠かせない会員伝道に重きを置くようにしてください。本日聞くメッセージから霊感と教えを受けられるように願っています。これが天のお父様の技であり、御父が特に関心を寄せられていることを証しします。今日ここで与えられる指導に基づいて行動するとき、御父がどれだけこの技に密接に関わっておられるかを知るでしょう。自分の能力を超えた神の力なしには行えないことを行うように、御父が皆さんを導き高め指導してくださるのを感じるでしょう。 このことを愛する御子イエス・キリストの名によって証しします。アーメン。では兄弟姉妹の皆さん、これから十二使徒定員会のエルトム・ペリー長老からお話を聞きます。その後、主よ御旨のままいかんを聞きます。ペリー長老。
After that introduction, I hardly know what to say.
素晴らしい紹介を受けてどう言っていいか分かりません。こうして皆さんとご一緒できて嬉しく思います。本日はプロボ宣教師訓練センターから宣教師の皆さんが出席しています。素晴らしい宣教師たちですね。回復されたイエス・キリストの福音を述べ伝えるために、あらゆる部族、国語のために、民族に述べ伝えるために自らを備えていました。宣教師を召す年齢を引き下げたことにより教会の伝道に新しい時代が到来しました。多くの会員にとって人生を変えるような出来事だったことでしょう。該当する年齢の若い男性や女性にとって大きな出来事であったのは明らかです。確かに主と親の皆さんは特別な世代を育ててきました。福音を教える必要性と機会が今までになく増大しているこの特別な時代に奉仕する人たちを育ててきたのです。 2,3 日もすれば私の後ろに座っている宣教師たちは皆さんのワードやステークへ派遣されます。これらのすべての宣教師たちは何をしたらよいのでしょうか。宣教師たちがいつもしてきたことと同じことをすればよいのです。それはすなわち救い主イエス・キリストに従い主の回復された福音を述べ伝えることです。伝道部会長は割り当てを受けた伝道部を管理し導く鍵を持っています。ステーク会長はステークの伝道活動の鍵を持っています。ビショップはワードの伝道を管理する鍵を持っています。彼らはこのデジタル時代において伝道の技を推し進めるために一致協力して働かなければなりません。ビショップは鍵を行使しワード評議会と協力してパートメンバーとその家族や友人、あまり活発でない会員とその家族や友人を教えます。これらの宣教師が伝えるメッセージ、すなわちキリストの食材、モルモン書、生ける預言者などのメッセージは私が北部州伝道部で宣教師を務めていた時に伝えたメッセージと同じです。しかしそのメッセージを伝える方法の中には私が伝えた方法とはかなり異なるものもあります。私の時代の宣教師は福音を伝えるために街頭伝道や個別訪問をすることができました。当時から世の中はすっかり変わりました。今は多くの人が忙しい生活を送っています。急ぎ足で駆け回り、招いてもいない見知らぬ人を家へ入れて福音を聞くことはあまり気が進まない場合が多いのです。たとえ親しい友人であっても主にインターネットを通して連絡を取ります。主が地の四方からイスラエルの散らされたものを集めるという主の御業を達成するためには主の方法そのものを変えなくては伝道の方法そのものを変えなくてはなりません。宣教師は今伝道活動を行う際にインターネットを使用することが承認されました。主に午前中など1日のうちであまり伝道活動の成果が上がらない時間帯に宣教師は集会所やその他の教会施設でコンピューターを使用して次のようなことを行います。求道者や会員と連絡を取る、地元の真剣指導者や伝道主任と連絡協力する、リフェローを受け連絡する、約束のフォローアップや確認をする、モルモン .org、 Facebook、 ブログ、電子メール、テキストメッセージを用いて私の福音を述べ伝えなさいに載っている原則を教える。今後数ヶ月から1年にかけて 宣教師がインターネットにアクセスし、デジタル機器が使用できるようになります。皆さんの伝道部に導入する時期が来たらお知らせします。もちろん伝道のこの新しい試みにおいては安全性が最優先されます。伝道部会長は宣教師のオンライン伝道活動を監視して、すべての活動が安全に行われるように助けます。私たちの教会に関心がある 人々から次のような苦情を受けることもよくあります。勇気を振り絞って教会の建物に立ち寄ってみると、ほとんどいつもドアの鍵がかかっていて、中には誰もいないというのです。そこで私たちは集会所を開いて中を案内することを決めました。宣教師が集会所に待機し、教会に関心のある人に挨拶し、礼拝所を案内します。そして集会所でレッスンをしたり、御霊の強い導きを受ける場所に案内したりします。宣教師が主の御業においてコンピューターを使うこの新しい時代に入るにあたり、年齢を問わず、すべての会員、あらゆるところにいる会員に、この胸躍る新しい伝道活動に一緒に参加するようお勧めします。会員は自分のコンピューターを使って地元の宣教師と Facebook を介して友達になり、福音のメッセージをオンラインで伝え、自分自身で伝道に参加するのです。8ヶ月前、モンソン大官庁は伝道に出られる年齢を引き下げるという画期的な発表をしました。それ以来、何千人もの人が預言者の呼びかけに応え、毎週さらに多くの人が加わっています。2日前現在で宣教師の総数は7万274人に達しました。それほど多くの宣教師が地上に派遣されたことはかつてありませんでした。もちろんこれらのすべての素晴らしい宣教師を派遣する場所が必要です。そこで私たちは今年58の新しい伝道部を創設し、伝道部の総数は405に達しました。さらに173人の新しい伝道部会長を召しました。一度にこれほど多くの会長が召されたことはかつてありませんでした。明らかに宣教師や伝道部会長は主の召しに応えています。今主は私たち会員に主の偉大な技に参加するよう呼びかけておられます。宣教師が変化に順応しなければならないのと同様、会員も会員伝道についての考え方を変えなければなりません。会員に求められていることは変わりませんが、福音を伝える方法については世の中の変化に合わせていかなければならないということなのです。マッケー大官庁がすべての会員は宣教師であると宣言してから54年が経ちました。ヒンクレ大官庁は伝道活動を行うもっと良い方法を活用するように呼びかけました。単にチラシを配る以上の方法があります。モンソン大官庁はそれを会員と宣教師が協力して一緒に福音を述べ伝えることであると説明しました。これらの言葉は預言者ジョセフ・スミスの教えを繰り返しているにすぎません。結局のところ、最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることである。これらの預言者の呼びかけにおいては何も変わっていません。私たちの誰もが持つ最大の責任は福音を述べ伝えることです。これはいずれの神権時代でもそうであったように、今日も変わりありません。では主から与えられたこの召しを果たすにはどうしたらよいでしょうか。私たちが行うべきことは、伝道の業にあって目的において一つになることです。 単に共通の目標を持つという意味だけはありません。例えば子どもの多くはサッカーに興味を持っています。彼らはボールを蹴ってゴールに入れれば得点できることをすぐに学びますが、最初はゲームの概念を理解していません。得点を得るために同じ目標を持っていますが、組織的に動くことができません。ただ一段となってボールの動きに集中しています。伝道の技において、今日私たちの多くはこれと同じことが言えるのではないでしょうか。最終目標は理解していますが、その中にある目的が分かっていないのです。自分の役割を果たす位置が分からないのです。願望ではなく理解が不足しているのです。今日ここにいる専任宣教師に伝道の目的を尋ねたら、次のような答えが返ってくるに違いありません。私の目的は人々にイエス・キリストのもとへ来るように進めることです。そのためにイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して人々が回復された福音を受け入れられるよう助けます。もし私たちの最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることであるなら、私たちの目的は明確です。主の教会の会員である私たち一人一人は、人々にキリストのもとへ来るよう進めるメッシュを受けています。その人々の中には活発な会員、新会員、あまり活発ではない会員、教会員ではない人が含まれます。私たちの周りにイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けることを通して回復された福音を受け入れていない人がいるなら、そうするようにお勧めします。この責任は宣教師だけにあるのではありません。ヒンクレ大官庁は次のように述べています。私たちは伝道活動を宣教師だけに行わせることも手伝うこともできます。もし宣教師だけに行わせるとすれば、彼らは来る日も来る日もドアをノックすることになります。そしてわずかな収穫しか得ることができないでしょう。あるいは教会員として私たちは求道者を見つけ、そして教えることについて宣教師を助けることができます。あまり活発ではない会員や教会員ではない人の隣人、友人、家族である私たちは、適切な愛と配慮を持って彼らを招く最も良い立場に置かれています。私たちの招きが受け入れられることを望みますが、もし受け入れられなくても、友情とキリストのような愛を示し続けなくてはなりません。私たちが育み培ってきた関係が単に目的のための手段ではなく、真の友情であることを相手に分かっていただけるようにするのです。主の教会は秩序ある教会であり、この技は真剣の鍵の下で前進します。手引きにはこう書かれています。ワード評議会はビショップの指示の下でワード伝道計画を展開する。この計画は簡潔なものにするべきである。ワードの真剣組織と補助組織の会員たちが関わる伝道活動、会員伝道活動、定着、活発化の具体的な目標と活動を計画に含める。ワード評議会はワード伝道主任とともに、ワードを担当する専任宣教師の計画とワード伝道計画との調整を図る。ビショップはワード評議会を通してワードにおける救いの技を指導します。ワード評議会は宣教師のレッスンを受けるように、また活発な会員に戻ってくるように進めたらよいと、活発な会員に戻るよう進めたらよいと思われる人を見極め、そのような進めを愛と敬意を持って与える最も良いワードの会員は誰かを決定します。長老展開会長と大祭司グループリーダーには、 あまり活発ではない定員会会員を認識し、再活発化できるように導く上で、他のワード評議会メンバーと共に働く責任があります。家庭に真剣が再びもたらされると、何世代にもわたり、家族全体が祝福されるのです。ワード評議会は、専任宣教師が教えることのできる、あまり活発でない会員を見極めます。ワード伝道主任は、訪問によって最も大きな祝福を受けると思われる人々の名前を、宣教師のプランナーに埋めていきます。専任宣教師は、求道者を教える責任がありますが、ワード評議会のメンバー、ワード宣教師、求道者と個人的なつながりのある教会員に同席してもらうと良いでしょう。レッスンに同席する会員は、レッスンの中で教えられる原則について証を述べ、次のレッスンの約束までにこれらの原則を補強するようなことをすると良いでしょう。ワード評議会は、ワード宣教師が活発でない会員の家庭を訪問するのを助けたり、新会員にレッスンをしたりするよう専任宣教師に頼むこともできます。新会員のためのレッスンを受けている人があまりにも少ないのです。主は私たちに熱心に良いことに携わり、多くのことを自分の自由意志によって行うよう望んでおられます。熱心に良いことに携わっている若い友人のスコットについてお話しします。彼はある面では束縛となる困難を抱えていますが、他の面では人並み以上に優れています。例えば宣教師としての勇気はモーセの息子たちと肩を並べるくらいです。スコットの頭の中では、全ての人が末日聖徒イエスキリスト教会の会員ではないことや、全ての人がモルモン書を読んでおらず、それが真実であるという証を持っていないことなど、思いもよらないことなのです。スコットが初めて飛行機に乗った時、近くに乗っていた人が次のような会話を耳にしました。こんにちは、私はスコットです。あなたのお名前は？隣の席に座っていた人が名前を告げました。どんな仕事をしておられるのですか？エンジニアです。それはいいお仕事ですね。お住まいはどちらですか？ラスベガスです。あそこには神殿があります。モルモンの神殿がある場所をご存知ですか？きれいな建物ですね。あなたはモルモンですか？いいえ。そうですか。ぜひ考えてみてください。素晴らしい宗教です。モルモン書を読んだことはありますか？いいえ。ぜひ読んでください。素晴らしい本です。スコットに隣の乗客に話しかけるように割り当てた人は誰もいません。いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になるというバプテスマの誓約についてスコットが意識していたかどうかも分かりません。でもこの話から、確かにその誓約が彼の心に深く植え付けられていたことが分かります。教会員ではない家族や友人、隣人に教会に出席し、モルモン書を読み、専任宣教師に会うように進めるために、割り当てを待つ必要はありませんし、待つべきでもありません。ホームティーチャーや家庭訪問教師として、あまり活発でない会員に活発になり、神殿の祝福を受けるために備えるよう進めるために、割り当てを受ける必要はないのです。私たちは先に述べた制約に加えて、重荷が軽くなるように、互いに思いを追い合い、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるという制約も交わしているのです。福音を分かち合い、あまり活発でない友人や隣人が活発になるよう助ける努力が最も効果的になるのは、霊感を求め、救い主に対して、また助けを差し伸べる人に対して愛の気持ちから行動するときです。ゾーラム人を教える準備をしていたときに、アルマが述べた次の祈りについて考えてみてください。 お主よ、どうか私たちがこの民をキリストにあって再びあなたの身元に連れ戻すのに成功を収められるようにしてください。誠に王主よ、彼らは尊い人々であり、その多くは私たちの腹からです。ですから王主よ、私たちが腹からであるこれらの人々を再びあなたの身元に連れ戻すことができるように、私たちに力と知恵をお与えください。アルマは自分が教えるように使わされた人々は皆神の霊の子供であり、自分自身の霊の兄弟姉妹であり、彼らを愛していることに気づいていました。祈った後、アルマと同僚は聖霊に満たされ、直ちに出かけていきました。ヒンクレー大官庁は次のように述べています。人々に真理の知識をもたらす力が一人一人に秘められていることを、すべての会員の心に刻み込んでください。会員がこのために努力するよう導いてください。このことについて強い熱意を持って祈るよう励ましてください。会員一人一人が古のアルマのように祈るよう導いてください。私たち一人一人が目的を理解して達成するとき、主の御業は前進します。ワード評議会、会員、専任宣教師が主の目的において一致するとき、信権者は強められ、伝道と再活発化における大きな成功を経験することでしょう。主が、今が主の御業に参加するときです。私たちの証をいとも簡単に伝えられる世の中にあって、ネブカデネザルの夢に出てきた石のように、神の王国は確実に全世界に広がるでしょう。会員と宣教師が共に一致団結して、人々がキリストの身元に来るよう助けるという伝道の目的を達成することができますように。私たち全員が、私たちが全地の人々、特に主の祝福を求めている神の子供たちにとって光となり模範となれますように祈り、そして望みます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our thanks to Elder Perry.
ペリー長老の教えに感謝します。私たちはこのビデオプレゼンテーションを見ることにより会員の非常に大切な責任を学ぶことができました。キリストのもとに来て福音を受けることができるように人々を招く責任が私たちにはあります。時に私たちはこの責任を遠ざけます。宣教師を紹介することや教会に誘うことで隣人や友人また家族に不愉快な気持ちを与えないかと恐れるからです。しかし人々に対する愛と彼らの幸福を望む気持ちから誘うときに それが不愉快にまた批判的に受け止められることはありません。復活後に主が弟子たちに与えた最後の務めは教えバプテスマを施すことでした。バプテスマは救いの道に欠かせない第一の儀式です。聖文から悔い改めふさわしい人にバプテスマを施すとき主が喜んでおられることがわかります。私たちは熱心にこのことを行い主に喜びをもたらすべきです。またこれにより私たちも喜びを得ることができます。次に十二使徒定員会ニール・エル・アンダーセン長老からお話を聞きます。その後伝道の歌のメドレーを聞きます。アンダーセン長老
My dear brothers and sistersOne of the great blessings of my life.
愛する兄弟姉妹の皆さん、毎週のように各ステークの皆さんと集えることは最大の祝福の一つです。私たち中央幹部はどの国や文化においても皆さんの善良さや主イエス・キリストを信じる信仰を感じる特権に預かっています。私たちは主が皆さんを愛しておられることを知っています。また皆さんが進んで主に従い、主の戒めを守ろうとしていることを喜んでいます。ステークやワードの評議会の皆さんが神の王国を見守り神の御手に使われるものとなって神の息子や娘に仕えてくださっていることに感謝をお伝えします。ワード評議会や会長会で奉仕する際私たちは皆この技は霊的な技であることを常に思い起こします。評議会では共に席につきますが私たちの技が始まるのはひざまずいて主の導きを求める時です。時折カレンダーを見ることもありますが主の最も重要な目的を果たすのは多くの場合集会を終えて主の用向きを行う時です。私たちは信仰を持って一致して共に働きます。主が私たちの行く手を導いてくださるという信仰を持ち互いや宣教師と一致して常に主への愛と互いに対する愛使える相手への愛を動機として働くのです。これらの霊的な原則はこれまで常に主の技の一部となってきました。皆さんが評議会として共に奉仕するとききっとこの原則をはっきりと見て取れるでしょう。数週間前にフロリダ州タンパを訪問した時の3つの経験を紹介します。この実話を聞きながら皆さんのワード評議会で起こっていること良いことは何かを考えてください。最初にフロリダ州ブルックスビルワードの評議会についてお話しします。
評議会で名簿を見ていると見覚えのない名前があるのに気づきました。ケン姉妹です。評議会では特定の家族を訪問するように割り当てを行っています。会員が熱意を持ってビショップ私が行きましょうと申し出てくれるときに訪問先の家族が良い方に変化するのを見てきました。
霊的な促しを受けて救い主がされたようにここに私がおります、私をお使わしくださいということはまさにこの神聖な技の中心をなすことです。ブルックスビルワードではジェームズ姉妹が申してました。
ジェームズ姉妹と宣教師が来てくれました。ジェームズ姉妹が活動に誘ってくれたので教会の友達ができました。それでまた自分が歓迎されていると感じるようになりました。
よく祈りながらワード評議会に臨むとき啓示がもたらされます。 ジェームズ姉妹が助けを申し出て割り当てを受け、奇跡が起きました。ほどなく教会員ではなかったケイン姉妹の夫も主の影響力を感じるようになりました。
ある日曜日、主は起きるなりこう言いました。今日私も教会に行ってみようと思うと。
ケイン兄弟は教会に来ると聖餐会が始まって間もなく出て行ってしまいました。私は姉妹にご主人はどこですかと尋ねると、夫は駐車場です、帰ろうとしていますと言われたので、姉妹の許可を得てからご主人に自己紹介しました。
ワード評議会と宣教師とジェームズ姉妹とビショップが一致しているのが分かるでしょうか。ビショップはその後ステック会長と話をするように、ケイン夫妻を招くように促しを受けました。
ビショップはこう言いました。教会に来て教会になってほしいのですが、どう思われますか。私は自分を信じ必要としてくれている人がいたことをとても嬉しく思いました。必要とされるのって素晴らしいですよね。
ステック会長と会った時にも、ケイン兄弟はそれまでずっと感じていた気持ちを感じました。彼は一致して働く指導者と会員と宣教師から主が自分に対して抱いておられる愛を感じたのです。
その後、私たちは彼を聖餐会に誘い始めました。彼はワードの歓迎を受け、私たちの愛を通して御霊を感じました。そして彼は変わり始めました。
ブルックスビルワードの評議会に出席したとき、アロン・シカレロビショップは皆の心の中について話しました。
私たちの愛に大きな変化が生じました。私たちは共にこの技に携わっています。皆不完全な指導者ですが、全力を尽くす限り主は私たちが失敗させることはないと知っています。
これはとても重要な点です。私たちが最善を尽くすなら、主は私たちが失敗するのを見過ごされないのです。誰でも自分は力足らずだと感じるものです。しかしモンソン大会長が言ったように、私たちは主の用向きを受けて働くときには、主の助けをいただく特権があるのです。私たちは主を待ち望みます。奇跡を要求することはありませんが、信仰を持つときに奇跡が起こることを知っています。ニーファイは前もって自分のなすべきことを知らないまま御霊に導かれていったと言っています。これが弟子の姿です。何が待ち受けているかわからないときもありますが、主はご存知で、主を信じるならば主は手を取って私たちを導き、奇跡を起こしてくださるのです。私は主の大胆な宣言が好きです。私は神である、奇跡の神である。私は昨日も今日もまた常しえに変わらないこと。また私は人の子らの信仰に応じてでなければ彼らの中で技を行わないことを世の人々に示そう。この原則はどの国、文化、言語にも当てはまります。香港を訪れた時に小型ビデオカメラで地元の指導者が考えたことを撮影しました。チェックビショップ、宣教師が再活発化できるのを助ける家族を考えましたか。
実は一つ成功例があります。ウォン家族は 5,6 年ほど不活発でした。宣教師が訪問し、会員はこの家族のために断食して祈りました。すると備えができた時に彼らは教会に戻ってきたのです。
信仰があれば必ず助けをもらえます。
信仰を持って行動するとき、主から予期せぬ祝福をいただきます。予期していたよりもずっと良い祝福をいただくのです。次の話はこの原則を表しています。まずフロリダ州タンパステークのパトリック会長の話から紹介しましょう。会長は家族と主の導きを求め、娘のバプテスマに友人や近所の人を誘うべきだと感じました。
たくさんの人が来てくれました。そのうち一人として教会に関心を示した人はいませんでした。そこで私はあるステークの集会で自分の計画と自分たちがやってきたことなどを説明しました。そうしてよかったのです。たくさんの人がバプテスマに来てくれましたが、今のところ何も起こっていません。
去年パトリック会長がお嬢さんの誕生会の招待状にバプテスマ会の招待状を同封したと聞いたので、私も同じようにしてみました。でも残念ながら誰も来ませんでした。
誰も来ませんでした。その時は思いもよりませんでしたが、実は一人の隣人が備えられていました。
主はパトリック会長とパーマー姉妹に霊感を与えましたが、奇跡は予期せぬ形でやってきました。私たちは常に始めから終わりが分かるわけではありません。 主を信頼し、主の時に主の方法で奇跡がもたらされると信じながら主を待ち望むのです。主はパトリック会長とパーマー姉妹に霊感をお与えになる一方で、10年以上教会に来ていないアダムズ姉妹も備えておられました。アダムズ姉妹の息子とパーマー少年はすでに学校の友達だったのです。あなたの家族に起こった出来事の発端を聞かせてくださいますか。アダムズ姉妹。
まず教会の夢を何度も見ました。特別な夢ではありませんでしたが、2週間後ドアを叩く音が聞こえました。すると小さな男の子が誕生会への招待状をくれました。その中にはさらに招待状が入っていて、今日はそれを持ってきています。
見せてください。
これを読んだ時、私はとても驚きました。
誰かがあなたを見守っていると思ったからですね。
そうです、これは印だと思いました。誕生会に行き、たくさんの人がいる中、自分がこの教会でバプテスマを受けていることを話しました。
バレリーとその家族はすぐに素晴らしい会員たちと宣教師の愛と友情に囲まれました。宣教師は彼らを教え始めました。ほどなくバレリーは教会に戻りました。夫のデレックはバプテスマを受け、長男のブレイドンにバプテスマを施しました。主がご自分の技を成し遂げられる方法がわかるでしょうか。天父はご自分の子供たちをご存知です。子供たちの祈りを聞いておられます。主を求めている人をご存知で、私たちを彼らのもとへ導いてくださいます。アンモンがモルモン書の中で言っているように、それらは収穫を司る主の御手の中にあり、それらは主のものである。預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁の人生を導いてきたのは信仰の重要な原則です。大官庁はこのように言いました。ただ願うだけでは叶えられません。主は私たちが行動することを期待しておられます。3つ目の話はこの教えをとてもよく表しています。この話はロドニー・ケリー・ビショップがワードの会員たちがキリストのもとに来るよう兄弟姉妹を招くために行動を起こせるよう助けなければならないと感じました。
私たちのワードでは一時期バプテスマがなかなかありませんでした。私たちはすでにワードにいる人々の世話をしない限り、主は新会員をくださらないということに気づきました。
ビショップとワード評議会は話すだけでは不十分だと気づきました。行動に移す必要があるのです。
まずはビショップリックから見覚えのない名前を持って出て行き、その人たちを探しました。神権役員会に参加を呼びかけ、さらには長老定員会全体と大祭司グループにも声をかけました。私たちは月に一度火曜日か木曜日の晩をこの活動に捧げるよう彼らに求めました。
ワードの指導者と宣教師が他の人々に手を差し伸べ祝福するようになると、ワード内に大きな変化が起こりました。御霊の影響が増したのです。宣教師はその違いに気づきました。
丹波第4ワードでの経験は面白かったです。みんなが責任感を感じていたからです。ワードの伝道主任からは毎日電話がかかってきましたが、それだけではなくビショップからも会員からも電話がかかってきました。
私が丹波第4ワードのワード評議会を訪れたとき、指導者と宣教師はその時の経験について話してくれました。
初めて評議会に出席して毎週訪問することになったとき、すごく時間がかかるだろうと思いました。でもビショップの導きと指示に従って出ていき、人々を訪問すると驚くべきことが起こりました。
姉妹の中に変化を見ました。もっと二枚りの精神で行う姿勢が見られるようになりました。皆が愛を感じ歓迎されるよう努めていました。
これらの霊的な出来事が起こったのは、そこがいるべき場所だったからです。ワードの活発な会員はこのような霊的な経験を望んでいたのです。
最初に訪問に参加したとき、ワードの活気とあまり活発でない知り合いの会員を大切に思う会員たちの気持ちに感動しました。
4週間前のこのアジアへの訪問中、インドにも訪れました。指導者たちも同じ霊的な真理をインドの人たちも理解していました。彼らが気づいたことも持参した小型カメラに収めました。
私たちは彼らの自宅に行きます。行って証と愛を伝え、教会に戻ってくるように努力します。
証を伝えると御霊を部屋に招き、求道者やあまり活発でない会員は御霊を感じられます。そして彼らはこの大切なものが自分の生活に欠けていたことに気づいて教会に戻る決意をするのです。
私たちの助けとなる資料として LDS.org に宮沢を早めるというセクションが新たにできました。このセクションにはあなたのように信仰を持って共に働き、主の宮沢を早めたいと願う世界中の指導者、会員、宣教師の話や例をはじめとする役立つ資料があります。私たちが最善を尽くすならば主は私たちと共にいてくださいます。聖文にはこうあります。しもべたちは行って力を尽くして働いた。主人も彼らと一緒に働いた。2月にフロリダ州タンパステークのステーク大会で壇上に座っていると、32人の兄弟がメルキゼデク神権を受けるために指示を受けているのを目にして、私は驚きました。彼らが集っているユニットは皆さんが集い奉仕しているワードや支部とよく似ています。それぞれの男性が立つのを見て、私はその男性と彼を取り巻く女性や子どもたちに起こった奇跡に思いを馳せました。また一緒に働いた指導者や会員、宣教師と彼らのキリストのような愛と奉仕についても考えました。さらに彼らが信仰により行動したときに主が与えられた神聖な導きにも思いが至りました。そしてモルモンの言葉を思い出しました。奇跡は止んでしまったのであろうか。天使が人の子らに現れることは終わってしまったのであろうか。神は聖霊の力を人の子らに与えられなくなったのであろうか。見よ、そうではないと私はあなた方に言う。奇跡が行われるのは信仰によるからである。私の確かな証を申し上げます。イエスはキリストであり、私たちの救い主、贖い主です。イエスは地上のこの聖なる技を導いておられます。信仰と従順により謙遜に助けを求めるなら、主はあなたの務めを導いてくださいます。イエスキリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elder Anderson, and thank you to the Rising.
ありがとうございます。新しい世代である7万人の宣教師が今奉仕しています。教会を築くための最初の一歩は人にバプテスマを施すことです。今日話されたメッセージから友人や隣人、また家族の中でまだ教会を受け入れてない人や離れてしまった人の家庭でどのように教会を構築あるいは再構築できるか学んだと思います。これからラッセム・M・ネルソン長からお話を伺います。ネルソン長老は十二使徒定員会での責任に加え宣教師管理評議会の議長を務めています。ネルソン長老と同僚としてのこの評議会で奉仕できることに感謝しています。ネルソン長老のお話の後、私たちの偉大な教師である十二使徒定員会会長のボイド・K・パッカー会長から教えることについて学びます。お話はビデオメッセージになります。まずネルソン長老、そしてパッカー会長のビデオです。
愛する兄弟姉妹の皆さん、この特別な機会に皆さんとご一緒でき感謝いたします。これは歴史的な機会です。173名の新任伝道部会長と夫人が出席しておられるのです。出身地は19カ国、認知は世界の50カ国に上ります。新任伝道部会長のこの記録的な数は主が御業を早めているという重要な印です。個人の素晴らしい会集団を耳にするとき、伝道活動は生き生きとしたものになります。本日私のメッセージを始めるにあたり、今年4月に若い女性中央会長会第二顧問として支持されたニール・F・マリオット姉妹と最近交わした会話の収録をご覧に入れましょう。彼女の話に注意深く耳を傾けるなら多くの教訓を得ることができるでしょう。マリオット姉妹、私はあなたやご主人のデビッドとお付き合いをしてきましたが、教会の大半の会員はあなたを知りません。教会へのあなたの改宗について少し話していただけますか。
はい、私は22歳の時、仕事でマサチューセッツ州ボストンに引っ越しました。そこで2人の教会員に会い、彼らは自分たちがモルモンであるというので、私とルームメイトは、モルモンって何ですかと尋ねました。するとその1人から、教会の信条についてもっと説明できる友達を連れて行ってもいいですかと言われました。それから1週間ほど経ち、その人は2人の友人を連れてきました。私がモルモンの宣教師に会ったのはそれが初めてです。私はたくさんの質問をしました。それでも彼らは訪問を続けて、最終的に救いの計画の話に戻りました。私はその晩のことを今でもよく思い出せます。あなたはこの世界に来る前に天のお父様と一緒に霊の世界に住んでいました。あなたは天のお父様の霊の娘ですと言われたのです。ネルソン長老、私はこの言葉を理解しました。懐かしく感じたのです。この世で一度も聞いたことはありませんが、以前にどこかで聞いたと分かったのです。最後に会員の一人から、最後にお聞きしたいことがありますと言われました。彼は私をまっすぐに見て、ニールさん、モルモン書についてどう思いますかと言ったのです。私の口から出た言葉は、真実だと思いますでした。私自身とても驚きました。彼は懸命にもそれ以上突き止めることなく、ただ一言、そのことがお分かりなら何をされますかと言いました。そこで私はその晩、心を込めて祈ると約束したのです。私は寝室でひざまずいて祈りました。天のお父様、これが地上における唯一誠の救い主の教会であれば、バプテスマを受けます。ただ真実であるかどうかを知りたいのです。するとすぐにある声が私の心に語りかけてきました。それは真実ですと。 ただそれだけです。私は飛び上がって、これは真実だわと叫びました。この素晴らしい答えに驚きました。そして翌日、伝道部会長に電話して、私はバプテスマを受けますと話しました。
ああ、素晴らしいですね。先祖についてはどう感じましたか？
その質問を受けるとはとても面白いですね。というのは、教会で最初に受けた召しがそう霊感されたものだったからです。ビショップから電話を受け、系図委員会の一員になりたいか尋ねられました。私は80代の2人の祖母に手紙を書きました。数週間後には郵便物が届きました。靴の箱いっぱいの写真で、写真の裏に名前と少しのメモが書かれていました。そこで寝室の床に座って、家族ごとに仕分けを始めました。デイド家族、ヒル家族、レイ家族、フィールディング家族。写真の仕分けをしていた時、ふと顔を上げると何も見えませんでしたが、部屋はいっぱいでした。興味深げで幸せそうな人々でいっぱいなのを感じたのです。ともかく彼らの存在を感じることができたのです。会員になって最初の 2,3 年以内に70人の名前を準備し、神殿で70人のエンダウメントを行いました。夫デビットの親族にそれを送りました。少しデビットについてお話ししたいです。
どうぞ話してください。
デビットは特別な人です。教会についてもっと知りたいかと尋ねたのは彼です。私のバプテスマからちょうど13ヶ月後にソルトレイク神殿で結婚しました。
会員伝道による素晴らしい二次的な恩恵を受けたわけですね。
そうですね。
そして今素晴らしい家族がいますね。家族について話してください。
子供が11人います。結婚した時、家族を持ちたいと思い子供たちを迎えました。本当に素晴らしい霊たちに恵まれました。
妻と母親、主の忠実な橋ため、主の弟子としてのバランスを取ろうとしている素晴らしい姉妹たちに対して何か助言がありますか？
私は教会の集会が大好きです。奇妙に聞こえるかもしれませんね。でも私の心は家庭にあります。また一つ一つの召しにも心を置きました。召しは次々に来るようでしたが、家庭を第一としました。集会にできない、出席できないこともありましたが、家族の生活は妨げられませんでした。むしろ良い母親になることを教わりました。
あなたは福音にしっかりつながっている立派なお母さんです、
はい、
あなたのこれまでの奉仕と将来の奉仕についてあなたに感謝します。
ありがとうございます。
霊を鼓舞される有益なお話でしたね。会員と宣教師の協力に気づきましたか？宣教師と会員たちが、その会員というのは彼女の夫になった人でしたね。宣教師と会員たちが彼女のことを本当に心にかけていましたね。幕の向こう側でも彼女のことを心にかけている先祖が果たしている役割が分かりましたか？夫や子供を愛する女性の優しさを感じることができましたか？彼女の生活と後世の人々へもたらされた喜びを感じて、私自身の証が強まり、福音を伝える熱意が高まります。私たちは主の技をバラバラに切り離し、相互に関係がないと思われる部分に分けてしまうことがよくあります。教会員ではない人に福音を述べ伝えること、新会員に奉仕すること、あまり活発でない会員の再活発化、家族歴史や神殿奉仕活動などの技は分けることができません。これらは別個の活動ではなく、すべて救いの技の一環なのです。幕の向こう側にいる人々は、子孫が福音を受け入れたり福音に立ち返ったりするとき、喜びと賛美の声を上げます。なぜなら子孫が自分のために神殿の重要な儀式を行い、亡くなった数世代の人々を結ぶことができるようになったと分かるからです。これはマリオット姉妹がバプテスマを受けてから間もなく分かったことです。
人一人の教会員が先祖から注がれる心を高揚させる愛を感じる経験をするよう望んでいます。私たちに互いに愛し合うよう天の御父がいかに期待されておられるかを示すためにある例えを話しましょう。眠る子供を見守る父親という話です。ある晩、思いやりのある父親が家で座っていました。妻子はもう眠りについていました。すると子供たちの様子を見ようという衝動、すなわち促しを感じました。足音を立てないようにそーっと寝室へ向かいました。開いたドアからぼんやりと明かりが漏れていました。二つの小さな顔を枕に乗せた子供たちが毛布にくるまれ寄り添ってぐっすり眠っている姿が見えました。静かな寝息を聞きながら父親はその日の光景を思い出しました。一緒に遊んだ時の笑い声が耳に響いてきました。ピクニックを楽しむ笑顔やアイスクリームを犬に舐めさせるのが見つかってクスクス笑う子どもたちの姿が目に浮かんできました。子どもに対する忍耐心は寝ている時には起きている時よりもたやすく感じるものです。子どもたちの寝顔を見ながら父親は子どもたちに必要なものは何か、子どもたちを助けるにはどうしたらよいかについて深く考えました。高まる愛情と子どもたちを守ろうという義務感が湧いてきました。父親は次の寝室へ静かに向かいました。年長の二人の子どもが寝ているはずでした。二つのベッドが見えましたが片方に誰も寝ていないのに気づいてハッとしました。首筋を返して書斎へと向かいました。時々その娘が見つかることがある場所です。書斎の椅子に座り静かに本を読んでいる娘の姿が見えました。眠れないのと娘が言いました。父親は娘の隣に椅子を置きました。二人はその日のこと、友達のこと、目標や夢について話し合いました。それから娘はベッドに戻り、父親は最後にもう一度見回ってから明かりを消し寝床につきました。朝になると父親は朝食の支度をする愛妻の手伝いをします。子どもたち一人一人のために食器を並べます。みんなより長く眠っていた末っ子も例外ではありません。台所から漂ういい匂いのために子どもたちは目覚めると走ってきて騒ぎ立てます。ところが一つの席が空いています。父親はみんなに待つように言っていない子どもを起こしに行きます。まもなく全員揃って朝食を始めるのです。この分かりやすい例えから何を学ぶことができるでしょうか。父親は子どもたちの様子を見ようという促しに従いました。子どもたちとの関係を大切にしていました。いなくなった子どもを探しに来ました。彼の行動の動機はすべて純粋な愛情でした。手引きを読んだからという理由で行動したわけではありません。人からチェックリストを渡されたからでもありません。心の思いに従ったのです。伝道活動も同じです。最も大きな効果を上げる宣教師は常に愛の気持ちから行動します。愛は良い伝道活動の潤滑油であり生命です。先の例えの父親は子どもたち一人一人を愛していました。私たちも自分の好きな数人ではなく全ての人を助けるために愛の気持ちから行動しなくてはなりません。機会はいろいろな方法でやってきます。残念ながらその中には失われた機会もあるのです。私自身の家族を例にとってみましょう。私の曽祖父母は8人ともヨーロッパで教会に改宗し全員がアメリカへ移住しました。彼らにとって福音は全てでした。しかし世代が下ると親の世代には教会から離れる人もいました。その結果私は教会に出席しない両親の家庭で育ちました。私は長年外科医としての仕事と研究に従事しましたが妻子と共に国内を転々とし 両親と離れて生活していました。愛する両親の永遠の福利について絶えず心配し、時には苦悶することもありました。そこで私は両親のビショップに宛てて心情あふれる手紙を書きました。よく知っている人で助けてくれるだろうと強い期待を抱いていました。両親への愛情について述べ、愛する母親と父親に福音を教えるよう誰かに勧めるか、または誰かを召すようにこの善良なビショップにお願いしました。後にビショップから返事が来ました。残念ながら私の両親を教えるように召すことができる人はいないと書かれていました。ビショップの返事は私の希望を打ち砕きました。なんと手助けをする人が誰もいなかったのです。現代にあってそのようなことは決して二度とあってはなりません。ビショップを助ける人が誰もいないなどということは決して繰り返してはなりません。現在ビショップのそばにはワード評議会のメンバー、ワード伝道主任、宣教師がいます。用意を整え進んで奉仕し、助けを懇願する子どもの親を救助することができる人たちです。数十年後、私の両親は心から主に改心するようになりました。神殿で結び固められ、子どもたちは両親に結び固められました。でも私は両親の経験から学んだ教訓を決して忘れることがないよう、すべての人に福音を述べ伝えるようにお命じになった愛にあふれる天の御父は、福音を聞いたことのない人と、かつて聞いたけれどもその後忘れてしまった人とを区別することがあるでしょうか。もちろん答えはいいえです。救いの御業に除外される人は誰もいません。宣教師と会員は人々の霊の救いのために主の葡萄園で働くように使わされたのです。この技には最善の方法で行われる会員伝道、あまり活発でない会員の活発化、神殿の祝福のために神の子供たちを備えることなどが含まれます。神はその子供たちすべてが永遠の命を受ける資格を得るよう望んでおられます。主の王国における伝道は救助活動です。愛するトーマス・デスモンソン大官庁は救助の手を差し伸べることについて繰り返し教えています。大官庁はこう述べています。私たちは担当する人々に手を差し伸べ、主の食卓へ連れてきてください。そして主の御言葉を味わい、主の御霊の導きを受けるためです。この偉大な技にあって、ぜひとも人々をキリストのもとに導いて最初の制約を交わしてもらいたいと思います。それと同時に人々を導いて以前に交わした制約へ立ち返らせたいと思います。ジョセフ・フィルディング・スミス大官庁はこう述べています。群れの中から迷い出た者を救うことは、遠く離れた国の人を救うことに劣らず価値のあることであり、本びっことである。また天においても同じように大きな喜びがあるであろう。どのワードにも伝道活動の進展の速度を定める人が2人います。ビショップとワード伝道主任です。ビショップは伝道活動を導く鍵を持っています。手引き第2部にはこう述べています。ビショップと顧問は会員伝道活動を優先事項とする。彼らは伝道活動についての協議を定期的に教える。求道者を見つけ、教え、バプテスマを施すために専任宣教師と力を合わせるようワードの会員に奨励する。ビショップと顧問は宣教師が教えられるよう個人や家族を見つけ備えることで模範を示す。ビショップから霊感された召しを受けて、ワード伝道主任は伝道活動を指導します。伝道活動を調整し、実施し、整え、まとめ、助け、参加し、出席し、ワード内の伝道活動を指導するその他の活動を行います。専任宣教師と伝道調整集会を持ち、宣教師がワード評議会に出席できるよう招待され、集会に参加するように図ります。伝道主任は宣教師のパートナーとして活発に行動し、次のような方法で宣教師を助けます。求道者を教える機会を見つける。宣教師に助言する。 ワードのすべての人材を調整するなどです。この調整活動には、進んで宣教師と交流を深め、自宅でレッスンを行う機会を与え、必要な交通手段を提供し、宣教師が異性の人を教えるときに補佐する会員を見つけることも含まれます。伝道主任の役割は高まっています。伝道主任の皆さんは次のことに注目してください。私たちは皆さんにこの新しい責任を果たしていただくようお願いします。宣教師を知り、親友になり、一緒に働いてください。宣教師の手帳が大切な約束で埋まるように助けてください。そうすれば宣教師は教える人を探すために個別訪問をする時間を取らずに済むのです。ビショップの指示の下で、ワード伝道主任と専任宣教師は、新会員、あまり活発でない会員、戻ってきた会員、およびその家族の、その会員の家族に主力を注ぎます。また友人やパートメンバー、およびその家族と友人、教会に関心のある会員の隣人や友人、そして耳を傾ける人に働きかけます。手引きには何をすべきかが書かれていますが、どのようにすべきかは書かれていません。何を言うべきかを書いた台本もありません。福音の喜びを人々の生活にもたらすために進むべき具体的な道筋もないのです。さっきの例えから学ぶことは、子供が迷い出た時に親が何をするべきかを述べる手引き書はないということです。手引きが書かれるまで子供を探すのを引き延ばすような親がいるでしょうか。良い親のように、良い指導者は愛の気持ちから行動します。愛の心から行動するときに御霊の導きがあります。一人一人が主の道にかなって生活する喜びを得られるように、それぞれに合った世話を提供しなければならないことが理解できるようになるのです。ワード伝道主任は宣教師、評議会、ワード会員をつなぐリンクです。どうしたらよいのでしょうか。評議会のメンバーも自分と同じように熱心に行えるように、伝道への熱意を盛り上げるには伝道主任はどうしたらよいのでしょうか。ではオクラホマ州のエドマンズ第3ワードの伝道主任がワードの伝道精神を刷新する様子を見てみましょう。
私たちは過去50年で最悪の干ばつに見舞われました。干ばつと同様、ステークの伝道の働きにも進展がありませんでした。過去3年間、回収者のバプテスマはありませんでした。
私たち会長会は心配しました。そこで伝道活動と干ばつのことで一緒に断食するように会員に要請する手紙を出しました。
私たちはこの手紙を受け取り、ステーク全体と周りのステークが断食しました。するとすぐに伝道活動は再び活発になり始めました。水門が開かれたように、すべての人が伝道に参加するようになったのです。40人の望遠長老がこの地域を訪れ訓練を行いました。彼が述べた最初の言葉は、皆さん、ワードや支部にいる専任宣教師は伝道活動で皆さんを助けるためだけにそこにいます、というものでした。その技に活発に携わり、家族と友人を教会に招くのは私たちの務めです。
それを行うには宣教師と会員に携わる会員が必要です。専任宣教師ではなく、ワード伝道主任とワード評議会によって伝道を促進させることが私たちの目標です。ワード伝道主任の役割は、ビショップやワード評議会と話し合い、ワード伝道計画をまとめ、その計画を実行して、会員が専任宣教師のために教える人々を見つけてフェローシップできるように支援することです。
私がワード伝道主任補佐や宣教師と一緒に行おうとしていることは、宣教師の予定表をいつも予定でいっぱいにすることです。この1年以上にわたってこの全体的な伝道の努力を進めてきたことで、会員が同席して教えるレッスンは週平均 2,3,4 回から10回ないし12回になりました。数ヶ月前には平均14回ないし16回になり、会員が同席して教えるレッスンの現在の目標は20回になりました。心を落ち着けてワードとステーク内のこの変化について考えるとき、 この伝道活動の勢いが増すに至った2つの主要点を容易に理解できます。それは会員が伝道活動に携わっていることと、次いで教会に出席するように、または宣教師に会うように要請していることです。それで私は自分の家族やワードのすべての家族が他の人々と福音を分かち合う機会を見出せるように助けています。
トリシとマーク・ゴービンです。
2013年1月26日にバプテスマを受けました。
会員伝道が完全に成功した例です。ある家族が彼らと友達になり、別の家族に彼らを紹介しました。彼らの子供たちはワードで他の子供たちに会って友達になりました。
主は目的があって多くの会員を送ってくださいました。
それでももっと真剣に宣教師と話すようになり、もっと定期的に教会に出席し始めました。
福音が会員の生活にどのように生かされ光になっているかを見ました。
会員が宣教師を知るようになり、宣教師が会員を知るようになることが大切です。しかしそれ以上に会員が求道者をよく知ってフェローシップを始めることが極めて重要です。
知り合いになれば何でも安心して尋ねることができます。知りたいことを気軽に教えてもらうことができます。咎められることもありません。
さまざまな教会に行き、ジョセフ・スミスのように感じました。でもここには欠けているものがあると感じませんでした。これは私の家族と生き方にぴったり合っています。
この地域の伝道活動のこの干ばつや停滞期は明らかに終わりました。そして日に日に勢いを増しつつあります。その勢いはすぐには収まらないと思います。これは末日の偉大な技です。イスラエルを集めることが私たちがこの地上にいる理由です。私にとって、またすべての教会員にとって、できるだけ多くの人と福音を分かち合うことが私たちの責任です。
ボーマン会長と、そしてワードの伝道主任に感謝しています。目的とビジョンを一つにしてこそ、愛する人たちの物心両面の必要性に彼らは気づいたのです。ワード評議会が得る真の報いと奉仕の行いは、集会の外、すなわち教える人々がいるところで起こるのです。先の例えを聞いて、父親はビショップやワード伝道主任を表しているのではないかと思われるかもしれませんが、あの父親は教会員を表してもいるのです。一人一人の教会員は愛を持って良い羊飼いのように行い、計画し救助することができます。全人類の御父から導きを受けながら、祈りの気持ちで行うことができるのです。ワード補助組織の指導者はビショップやワード伝道主任から割り当てが来なくても、各人が次のような気持ちになるでしょう。主の食卓につくべき全ての人のために場所を用意してこそ、私たちの群れは本当に完全になる。会員一人一人がまだ会員ではない人や、福音の喜びを取り戻すための必要がある人を、助けが必要のある人を探し求めたいという気持ちになると良いでしょう。愛を持って御霊の導きを受けて行動しましょう。イエス・キリストに従うときに、人は主のように行動し、主のように愛するようになります。主の技は一人ずつ達成されます。隣人のために、また天の御父のために、愛を持って努力しましょう。神は私たちの御父であり、イエスはキリストであります。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
教会員に教えることについて話をする割り当てを受けたとき、大変謙虚な気持ちになり、熱心に祈りました。70年近く前、私は太平洋にある沖縄本島の沖の小島の崖に座っていました。
戦争が終わったところでした。私は生き延びました。これからどうしようかと考えていました。私たちを故郷に運ぶ船の到着を待っている時のことです。これからの人生何をしたらよいのだろうか、何をしたいのか、何になりたいのかと考えていました。そして教師になろうと決めました。それから70年近く経った今もその望みと決意は変わりません。これまで多くを学んできましたが、学ばなければならないことはまだたくさんあります。すべてを分析してみると最終的には教えることに行き着きます。ですから私たちは教えることを学ぶのです。教えることについて私たちが学ぶことのできる原則はいろいろとありますが、おそらくその中で最も難しいのは自分自身を捨てて原稿を読むのではなく御霊に頼って生活を送ることでしょう。熱心に真剣に研究すればもっと良い教師になれると約束できる方法があればいいと思います。研究が害になることはありません。しかし研究しても主と御霊を信頼して教えるほどには良い教師にはなれません。身につけることは難しいですが、そのうちに御霊が助けてくださると御霊を信頼できるようになります。重大な責任があると分かっていても頭が空っぽで何を言ってよいのか分からないまま説教壇に立つことがたびたびありました。しかし言葉はいつも出てきます。教え始めると出てきます。口を開くと啓示が流れ始めます。しかしそれが自分自身の功績であるとはほとんどありません。力をもたらすのが御霊だからです。私は全員が教師であることを知りました。教会の中では教師としての召しを受け任命されて日曜学校やその他の親権組織、補助組織などで教えます。親権者は時に教える力を持っているということで親権を誇ることがあります。しかし親権者の教える力は母親に与えられた力には及びもしません。教会の中で最も偉大な教えは母親から与えられるのです。ですから職業としてでもそうでなくても教会で教えている皆さんがご存知の通り、教えることは神聖な行為です。そのほとんどは教室の中で行われるものでも、レッスンを読んで研究し深く考えて準備しているときに行われるのでもありません。進み出て従順であるならば主の声が私の思いに告げてという聖句が示す通り、言葉は必ず与えられるからです。若者にとって従順は嬉しくない言葉です。私たちは元から従順なわけではありません。両親、特に母親が幼い子供たちに従順を教えるのです。成人になると従順は私たち自身の責任です。時には自分の中でちょっとした葛藤があって手綱を引いて向きを変えたり後ろに下がったりしなければならないことがあります。つまり悔い改めです。道を外れ始めた原点まで戻ってそれまであった問題から自らを解放して前に進みます。あがらいには偉大な癒しの力があります。罪をあがらってくれるのです。あがらいに頼れることがどれほど素晴らしいことかお分かりでしょうか。主は私たちのためにあがらいを成し遂げてくださいました。皆さんが悔い改めて決心するなら悔い改められないことなどありません。どのような状態からでも救われます。私の勧告は簡単です。教えるということを正しく行ってください。より良い教師になるということを決意し、聖文に頼る決心をしてください。
もしそのようにするならば、皆さんは進歩し、困難な問題は皆さんの益となります。70年の歳月は私にたくさんのことを教えてくれました。しかし学ぶべきことはまだたくさんあります。どうしたら学べるのか分かりませんが、この世の生活が終わって次のように行けば新しい学校が始まります。皆さんに証しします。主は生きておられ、回復は真実です。回復は私たちの益のために主によって管理され計画されました。主は生きておられます。主が生きておられることを知っています。私は主を知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elder Nelson, for your instruction.
ネルソン長老とパッカー会長の教えに感謝いたします。教えに関する教えということになりました。今日教えを受ける中で、主は教会の会員であり、教会の評議会の会員である私たち一人一人に主の目的を果たし、御業を推し進めるためにさらに尽力するように命じておられます。これから恵まれて、愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長からお話を聞きます。大館長は会員伝道に寄せる信仰の重要性を明かしし、教えられます。モンソン大館長が出席してくださっていることに心から感謝いたします。最近愛する奥様であるフランシス姉妹の亡くされたにもかかわらず、この集会のメッセージにご自分の言葉と証を加えたいと望んでおられます。モンソン大館長の勧告によく耳を傾け、メッセージから御霊を感じ、この技の愛を受け入れるよう強くお勧めいたします。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が我らは天の王にを歌います。その後、ユタ州プロボのボネビルステーク、ボネビル第7ワード婦女協会会長のルース・アストーガ姉妹が閉会の祈りを捧げます。モンソン大館長、
話を始める前に、愛する妻フランシスを失ったこのつらい時期に、皆さんから温かい言葉をいただいたことへの感謝をこの場を借りてお伝えしたいと思います。皆さんの愛により、また私のために祈ってくださったことによって力を得、持ちこたえています。モンソン姉妹と私にとって、伝道活動はいつも心と生活から切り離せないものとなっていました。1080名の会員を持つソルトレイクシティの第6第7ワードのビショップに召された時、私たちはまだ結婚したばかりでした。あまり活発でない会員が大勢いて、顧問の兄弟たちと一緒にそれらの愛する会員を訪れ、活発化のために働きかけている私たちを、モンソン姉妹はいつも助け励ましてくれました。それから何年かのうちに、私はカナダ伝道部会長として奉仕する召しを受けました。召しを受けてから1ヶ月も経たないうちに、モンソン姉妹と私は新築したばかりの家を後にし、2人の幼い子供とお腹にいた3人目の子供と共に、カナダのオンタリオ州トロントへ旅立ちました。それから3年間、伝道活動に専念したのです。今日ここで話されたすべてのことを支持します。受けた勧告に従うとき、私たちは祝福を受けることを証しします。復活された主がガリラヤの11人の弟子たちに姿を現してお与えになった戒めほど、私たちと強く結びついた宣言、必ず果たすべき責任、明確な指示は聖典中他に見当たりません。主は言われました。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって 彼らにバプテスマを施しなさい。預言者ジョセフ・スミスはこう宣言しました。結局のところ最も偉大な技で最も重要な義務は福音を述べ伝えることです。デミット・オー・マッケー大官庁が語った有名な次の言葉を覚えている方が皆さんの中におられることでしょう。すべての会員は宣教師である。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう話しました。宣教師の活動とは単にチラシを配ることだと考えている会員が大勢います。しかし宣教師の活動を知っている人はもっと良い方法があることを知っています。それは会員を通じて行う方法です。彼らの言葉に私の言葉を付け加えたいと思います。人々を主のもとへ導くために会員と宣教師が団結し力を合わせて主の武道園で働く時が今来ています。さまざまな方法で福音を分かち合うための手段を主は用意しておられます。私たちが主の技を成し遂げるために信仰を持って行動するならば主は私たちの働きに力を貸してくださいます。モンソン姉妹と私はカナダ伝道部で奉仕していた時、カナダの生徒たちの偉大な信仰を目にし励ましを受けました。このビデオクリップは私たちが伝道中にセントトーマスで生活し働いていた会員と宣教師の信仰と働きを紹介するものです。
もう一つ
の信仰の証は伝道部内のセントトーマス支部を訪れた時のことです。その支部はトロントから190キロのところにありました。妻と私は支部の生産会に招かれそこで話をすることになっていました。車で美しい街並みを進んでいくと教会の建物がたくさん見え、どれが私たちの教会なんだろうと思いました。どれも違いました。もらった住所を頼りに見つけたのは古ぼけたビルで、支部はそのビルの地下にありました。会員はおよそ25人で、そのうち12人が出席していました。会員たちが掛け持ちで司会をし、生産の祝福とパスをし、祈り、歌を歌っていました。集会の後で、支部会長のアービン・ウィルソン兄弟が話をしたいと言ってきました。彼は現在のエンサインの前身であるインプルーブメントエラーを私に手渡すとオーストラリアの新しい教会堂の写真を指さしながらこう言うのです。セントトーマスにはまさにこのような建物が必要です。私は微笑みながらこう答えました。そのような建物を建てるだけの人数が集まったら必ず建てられますよ。当時教会員は10分の1とその他の献金のほかに土地の購入と建物の建築費用の 30% を納めなければなりませんでした。ウィルソン会長は引き下がりませんでした。我が家の子どもたちもどんどん大きくなります。建物は今必要なんです。私はフェローシップをしたり教えたりしながら会員を増やすように励ましました。兄弟姉妹、その結果は努力と証を伴った信仰の大いなる模範でした。ウィルソン支部会長はセントトーマス市に宣教師を6人追加してほしいと要請してきました。それが実現すると彼は宣教師たちを自分の小さな宝石店の奥の部屋に集めひざまずいて謙遜に祈りました。祈りの最後で彼はそれから一人の長老に近くのテーブルにあった職業別の電話帳を取ってくれるように言いました。ウィルソン支部会長は電話帳を手に取るとこう言いました。セントトーマス支部の建物を建てる夢を叶えるためには建物の設計をする末日生徒が必要です。今教会の中には建築士がいませんから一人回収しなければなりません。彼は設計士の欄を指で追いながらある名前のところで指を止めてこう言いました。この人を私の家に招いて回復のメッセージを聞いてもらいましょう。ウィルソン支部会長は同じ方法で配管工や電気工、大工など一通りの職人をすべて指名しました。バランスの取れた支部にするために他の職業の人も指名するのを忘れませんでした。 それらの人々は彼の家に招かれ、宣教師と会いました。真理が教えられ、証が述べられ、その結果人々は改宗しました。改宗した人々は今度は自分たちが毎週毎月他の人々を招いて同じ過程を繰り返しました。こうしてセントトーマス支部は目を見張るほどの成長を遂げました。わずか2年半後には土地が購入され、美しい建物が建ち、霊感に満ちた夢が実現されたのです。セントトーマス支部は今シオンのステークの強力なワールド部となっています。セントトーマスの町について考えるとき、何百人もの教会員や何十もの家族のことではなく、あのビルの地下室で行われていた12人の聖餐会と次の主の言葉を思い出します。2人または3人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのである。録画した時から多くの年月が過ぎました。そのため声が若々しく聞こえると思います。しかし伝道活動に関連する信仰の原則は半世紀前のセントトーマス支部と同様、今日も生きています。私たちが主に信仰を寄せて行動するとき、主はご自身の教会、つまりそれぞれのワードや支部を強める方法を明らかにしてくださることを証しします。主は私たちと共にいて伝道活動を積極的に支援してくださいます。世界中のワードとステークで宣教師の数が増えている今、セントトーマスのウィルソン支部会長が行ったように、皆さんも信仰を行使することを心から願っています。すなわち家族、友人、隣人、知人の中であなたの家庭に招き、宣教師に会って回復のメッセージを聞いてもらいたいと思う人を祈りながら考えるのです。主はセントトーマスで行われたように、あなたの努力を清めてくださることでしょう。そしてあなたは自分の限界以上に他の人々の生活を向上させ、祝福をもたらす力を得ることでしょう。天の御父の子供たち、つまり私たちの兄弟姉妹を救い出すという聖なる務めを果たす信仰と忠実さを私たちが増し加えていくことができますように。救い主イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
Our Heavenly Father,
天のお父様、この素晴らしい日に感謝しています。またこの素晴らしい集会に心から感謝します。教会の会員として主のしもべから話を聞くことができた機会に感謝しています。救い主イエスキリストに、主の贖いに心から感謝しています。そこから平安や幸福が得られることを感謝しています。福音の回復に感謝しています。また今日における偉大な伝道の技の奇跡に感謝しています。トーマス・S・モンソン大官長に感謝し、彼を愛し彼を支持します。どうぞ私たちが感じたこと、学んだことを忘れることなく、教会の会員として熱心にこの福音を必要としている人たちに手を差し伸べることができますように、勇気を持ってキリストの純粋な愛を心に持ち、人々をキリストのもとに導くことができますよう助けてください。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。